猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第48回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、2週間ぶりのご無沙汰でした。
イエーイ、ただいま
で、北海道はいかがでしょうか。梅雨のない北海道。
いやー、涼しかったり暑かったりの落差が激しくて、うん、もうへたばってました。
そうですよね、
うん、
なんか37度ぐらいなったんでしたっけ。
そう、
確か先週ぐらいだったから、うん、
札幌自体はそこまではなかったけど、うん、まあ、でも30度オーバーして、うん、めちゃくちゃ暑かったですよ、ほんと。もう日傘買って、はいはい、手袋買って、
はいはい、
帽子買って、
はい、
グラサンは考えたけどやめて、みたいな、もう照り返し強くて、ほんと死にそうでしたね。
ほぼ完全防備ですね。
完全防備ですよ、ほんとに。
いやーね、なんか沖縄より暑い北海道というびっくりするような気温でしたよね。
ありえないですよね。
ありえないですよね、北海道ではね。
本当にもうみんなダラダラになってましたもん。本当、アイスとかすごい売れてたし。
はいはいはい。
うん、そちらはどうでした。
いやー、こちらはまあほどほどに暑くて、ほどほどに雨が降って、うん、もう梅雨が、今週はずっと雨でしたね、
うん。そうだったんだ。あ、そうだ、なんか神奈川の方、大雨注意報、警報
まで出ましたね、
うん、出ましたよね。
出ましたよ、警報まで。うん、土砂降りでしたね、今朝も。土砂降り、
やっぱそうだったんだ。
うん、もうほんと梅雨真っ盛りです、こっちは。
いやー、うん、ねえ、ほんとにいつになったら、まあ1ヶ月ぐらい経ったら明けるんでしょうけども。
ですね。
ねえ、
はい、はい、というところで、オープニングのコーナーでした。
はい、
はい、
はい。
猫のしっぽ。はい、それでは今日の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、2週間ぶりにやっと2人しゃべりに復帰しました。
はい、そうですね。でも一人喋り全然良かったじゃない。いや、良かったって、私超上からだな。いや、すごい良かったと思います。
いやいやいや、もう大変でしたよ、本当に。まあちょっと後でね、うん、お便りコーナーでいろいろコメントも来ていますが、まあちょっとそこに評価はまあちょっとそこに譲るということで。
あ、そうですね。はい。
はい。
はい、
あとのお楽しみということで、早速本編を始めていってみようと思います。
はい、
はい、で、今日の本編なんですが、唐突なんですけれども、エトランゼの話ということをちょっとしてみたいなと。
ほう
ほう、はい。で、まあ、エトランゼというのは、フランス語で、まあ、外国人とか異邦人っていう意味なんですけれども、まあ、どちらかというとちょっと外国人というよりは異邦人という方の意味のエトランゼということで、ちょっと今日は話をしてみたいなと、
はいはい、
と思います。
はい。
で、まあ、なぜこんな話をしてみたいかなと思ったのはですね、まあ、ちょっとおいおい、話はしていくんですが、まあ、猫好きさんも私も地方出身者というか、実家を離れて今関東の方に来て、ずっと関東の方で暮らしてますよね。
はい。
そういう意味で、まあ関東の、まあこの地元の人から見ると異邦人になるわけですが。
おお、はいはいはいはい。うん。
もうそれで、例えば私の場合で言うと、まあ島根とか出雲の実家で暮らしてた年のほぼ 2倍以上も関東で暮らしてることになるので、考えてみたらですね、もうちょっとそれもびっくり、あの冷静に考えてみるとびっくりなんですけど、要は実家に、その高校卒業までは実家にいて、まあ大学は下宿して広島にいて、そこからすぐにもう卒業、大学卒業したら神奈川に出てきたと、神奈川、まあ関東、関東に出てきたと。で、あとはもう主に神奈川なんですけども転々としてるということで、それがいつの間にか実家で暮らしてた18年の倍以上、もうすでに関東で住み着いていることになるんですが、まあそういう意味で、違法人といや違法人なんだけど、なんかどっちが長いかっていうと、こっちの方の暮らしが長いので、あれなんですけれども、ただそうは言っても、まあで何とか引っ越しも、まあ例えば寮転々としたりとか、独身時代は、で結婚して、まあ今のマンションに住むようになったわけなんですが、まあ何度かもちろん引っ越しもしているんですけどね、まあそんな中でずっとその落ち着かないというかですね、居心地のが悪いというか、どうもここって自分の居場所じゃないんじゃないかっていう思いがずっと心の底にあってですね、
ほうほうほう、
そういうようなことって猫好きさん実はないですか？あんまりない。
そうですね、私は結構どこでもポンと投げ出されたら適当に生きていけるタイプなので、特別なんだろう、ここじゃなきゃ嫌だっていうのはないかな。
そこじゃなきゃ嫌っていうことではなくって、どっちかっていうと、ここって自分の居場所なんだろうかっていう、なんとなく落ち着きのなさというかですね、違和感というかっていうのがずっと実は心の底にあったんですね。いわゆる青い鳥症候群というかですね、隣の芝生は 青いとかっていうことはあるんだろうけど、なんか、実家にいる時も、ここは実は自分の居場所じゃないんじゃないかって思っていたし、いざじゃあ実家を出てきて、例えばこちらの方に来て、まあ転々とするわけですが、それでもやっぱりあれじゃないですか、違法人というか田舎者なので、こう本当にいるべき場所なのかなというのを常に実は心の底で思ってたんで、してたんですね。で、かといってじゃあ、まあ どこに、田舎に帰った方がいいとかっていうこともなく、で今となっては逆に田舎に帰ると弟がもう実家継いでるわけなんで、
あちょっと
田舎に帰ると今度は逆にお客様になっちゃうわけなんですけどね、
はいはいはい、ちょっと肩身狭い感じで、
そうそうそう、だから逆にそこは居場所、もちろんもう居場所じゃなくなっているわけで、なのでいつもの実家に帰っても、まあそこがじゃあしっくりくるかっていうと、やっぱりしっくりこないなっていうのがあるんですよ。そういうことって、まあ横瀬さんがまあどこでもそういうふうにね、先ほど言われたように生きていけるっていうか、あんまりそういうことは思われたことがないっていうことだと思うんですけど、まあ私ももちろんだから転々としていても、その場その場では楽しんではいるんですけれども、なぜかなんか居心地、本当にここは自分の居場所だろうか安住の地だろうかっていう思いがずっと実はしていて、
ほうほうほうほう、
とはいえ例えば今のマンションってもう十何年も住み着いてるわけなんですけどね、
だったらやっぱり、今のマンションが一番落ち着くんじゃないですか。そうでもない、
いや多分そうなんだと思うんですよ。だから別に居心地は悪いから、もうそれこそね、引っ越しまではないんですけど、1年ごとに引っ越しをするとかそういうことをしたいわけでもなくて、で別に今のマンションが嫌いなわけでもなくて、まあ割と仕事場にも近いし、駅にも近いし、まあそこそこ便利なので、居心地が悪いわけではないんですけど、ただなんとなく なんか、うん、ね、本当にいつもそのここだって言えるぴったり感がないというかですね、
ほうほう、
うん、っていう違和感を常に感じてたんですね。居心地の悪さというか、なんかぴったりしてないなっていう、
はあはあ、うん、なんかそれとはちょっと違うかもしれないけど、うんうん、私はなんだろう、うんと、ちょっと汚い話、用を足してる時に、
はい
はい、実は私はそのうんと植物人間で、
はい、
で眠ってる状態でお漏らしをしてしまってるんじゃないかっていうのは昔から思います。
うんうんうん、
なんていうのかな、今の現実だと思っている世界は実は夢で、だからこうやって排泄物をしてるたりとかするときに、あれ実はこれはそのお漏らししてるだけで、実は誰かが処分してくれてて、で今の現実だと思ってるこの何十年間かはずっと私は寝たきりの生活をしているのではないかっていう妄想は毎回します、う
ん、毎回します、
はい、だからそういうふうに考えたら私も居心地の面で、うん、何だろう、あんまり居心地がよく思ってないのかな今の世界に、うん、
そういうこと。いや、それってなんかまさにマトリックスって映画見られたことあります？キアヌ・リーブスが
ないです。
まさに それが猫好きさんが今思われてるまんまの映画ですよ。
あ、そうなんですか。
今度、まあ、どっかでね、ツタヤとかそういうところで借りて見てみられるといいんですけど、うん、マトリックスっていう3部作の映画があって、
はいはいはい、
SF の映画なんですけどね、
はい、
でキアヌ・リーブスが主演してる映画なんですけれども、うんうんうん、それって、まあ、ちょっと半分ネタバラシになるんですが、実はその本人はその植物状態というか寝たきりの状態になって、全世界の人間が機械に支配されていて、もうなんかその寝たきりで栄養は全部チューブから補給されてて、でそのただそれをその妄想の世界というかですね、の中では現実、自分が現実だと思ってその生活しているのは実はその寝たきりの中の妄想だという夢の中のあれだったという、まさに今猫好きさんが思われてる通りの、
あら、うん、監督と話が合うかもしれないですね。
めちゃくちゃ合うと思いますよ。ぜひちょっと見てみられるとびっくりされると思うんだけど。
ああ、いや、そうかもしれない、うん、あれですね、黒い画面に緑のなんか文字が落ちてくるやつですよね。そうそう
そう、ドワーッと緑の、ね、文字が落ちてくるやつで、
うんうんうん、それだけは知ってます、マトリックス。
それです、それです。
すごくゆっくり弾、が飛んできて、
うん、それをかわすみたいな、
そうかわすやところだけ知ってます、
うん、それって
そういう話なんだ。
そう、そういう話なんです。ちょっとネタバレ、半分ネタバレになっちゃうんですけれど。
お
で それ、うん、それを、うん、そのそういう現実のところに戻ろうとする話なんですね。だから
あ、でそのそうなんだ、うん、
その機械の支配を打破して、
ほうほうほう、
そこから脱却して本当の現実の世界に戻ろうとする話なんですよ。
それって戻れるのって聞きたいけど、見たい、
うん、まあ、見た方がいいです、ね、そこはどうなるかはもう
そうですよね、ネタバレになっちゃう、ね、
ネタバレになっちゃうんで、うん、まあ大枠で言うとそういうような話ですというだけで、まあ、結末がどうとかそういうのは言い、ま、もちろん言いませんけれども、
うんうんうんうん、
いや、もう私もそれすっごいハマりましたね。
ああ、そうなんだ、うん、
何回も
ハマりそう。
もう3回ぐらい見返しましたよ。
え、3部作もあるのに、
3部作もあるのに、
うん、あ、ちなみにどの部作が、何部作がお気に入りですか？
いや、 やっぱりね、それは第一作がやっぱり一番お気に入りですね、さすがに。一作目が、いや、全部面白いんですよ、もちろん、
うん、
全部面白いんだけれども、で、うん、2作目3作目もそれなりにストーリーはちゃんとあって、
ほうほう、
最終的には全部シリーズとしてつながっているので、最後まで見ないとやっぱり本当の結末というかですね、エンディングにならないんだけれども、ただ、うん、私でやっぱ一番お気に入りは1作目かな。やっぱその衝撃がすごかったですね、最初に見た時の。
ああそうなんだ、うん、見てみたいな、すごい、そんな私と同じ考えの人がいるんだ。
全く一緒ですね。
いやでも、そう、でもあれですよ、 そんな私は黒い画面で青い文字はいっぱい落ちてきませんよ。
いやいやいやいやいや。それは単純にあれでしょう、うん、それはイメージだけの話であって、うん、
うんうんうん、演出はね、
演出というだけの話であって、
うんうんうん、今度見てみます。
ぜひちょっと借りて見てみてください。
はい、
うん、あとまあ似たような、ね、その、
うん、
似たような話でいうとトロンっていう映画が昔あったんですけれども、やっぱそういうのが似たような感じの映画ですよね。その仮想的な世界に入り込んで そちらの方で、
うんうん、
生きていくみたいな感じの話なんですけどね。どちらも SF なんですけど、うん、
うん、ぜひ、まあ、そうですね、 SF ですよね、うん、
SF です、トロンも。でトロンは実は最近リバイバル、2020世紀になって2000年代になってからリバイバルされた映画で、
ほー、
うん、
結構新しいやつがあるってこと、
うん、もうありますよ、リメイクしたような感じの、
うんうん、出演者も全員分変わったリメイク、
ね、どうだったっけな、確か変わったんだっけな、
画面だけがなんか、うん、
いや、そういうわけじゃなくて、あ、多分ね、リメイクしてるから出演者も確か変わってたかもしれないですね、
うん、
いやー、まあそういう感じでちょっとびっくりです。今の話を聞いて
ねえ、ちょっとびっくり、
うん、それとはやっぱりちょっと私の場合は違って、どっちかっていうと、うん、その今こうやって現実で生きてるのは、まあ、あくまでも現実の世界だとはに思っているんだけれども、
うん、
ただいつもなんか多分ここは自分の本当の居場所じゃないんじゃないかなっていうなんか思いがずっと実は心の底にあるんですよね、うん、例えば仕事なんかも割と一箇所の部署でずっと同じ仕事をしてるってパターンではなくて、割といろんな部署を点々と渡り歩いてるような感じなんですよ実は、うん、でまあ、ひどい時にはもう1年に1回部署が変わって名刺が変わってみたいなこともあったりとかね、うん、
うん、
でそうするとその一緒にやってる仕事をやってる人のメンバーも変わったりとか、まあ、もちろん上司も変わったりとか人間関係変わったりとか、うんうん、仕事の内容変わったりとかするじゃないですか、
うんうん、
でそうするとなんか戸様大名じゃないんですけれども、いつもなんかそのあれですよね、そのずっとその元々の部署、その部署に元からずっといるプロパーの人から見ると、
うん、
まあなんか異端児というか、
あ、
うんうんうん、っていう感じなんですよ。
あ、
でそういうのもあって、うん、なんとなく、まあ、一箇所に落ち着かないというか、でそれを良しとして、逆にそれを良しとしている部分もあったりしてね、
うんうん、
うん、だからまあ秋っぽいっていうところはあるのかもしれないんですけれども、なんか同じパターンの繰り返しになってくるとそこから飛び出したくなっちゃうっていうのか、
うん、冒険好きなんですか、
いや冒険かといってじゃあ本当に冒険が好きかっていうとそうでもなくって
、うん、うんうんうん、
だからその辺がちょっとねおかしいんですけれどもね、
うん、いや、うん、でもその軟化したい願望は、まあ、誰しもありますよ、
う
ん、
そうですよね、
うん、
で違う自分がきっといるんじゃないかって、
うん、
思うんですけど、でも日々結局同じ仕事をね、うん、まあサラリーマンをじゃあ辞めていきなり別の仕事やるかっていうとそうでもなくって、そういう勇気もなくってね、
いやいやいや、うん、そうですよ、うん、
で同じ会社に実はずっといたりするわけ、うん、まあ、だからそういう意味では転職はしてないんですよね、会社はずっと同じ会社にいるんです、うん、まあ、部署は転々としてますけどもね、
うん、
なので大きな変化がやっぱり 怖いのかなとは思いますけど、じゃあ全く変化がないのがいいのかというと、それもまた嫌でっていう変な
ない
ものねだりみたいな感じですかね。
でも私も学生の時はなんかここ私の居場所じゃないんじゃないかみたいな思ったことありますけどね、はい、ありました。
うん、今はじゃああまりそうは思わなくて、割とあれですか、もう今の生活というか、これはもうしっくりきて、もうい
やすごくしっくりきてるわけではないけど、なんだろう、多分その幼い頃にそういうふうに思っていたのは、多分私ちょっといじめられたりとかしてたこともあるから、それでなんか多分ちょっと現実逃避したかったみたいな感じで、いやここは私の居場所じゃないみたいなふうに思いたかったんじゃないかな、あの当時は。
はいはい。今はそういうことはあんまり。
いじめられたりしないから、
ないからね。いじめられたりしないからね。そうだよね。確かにそのそうなんですよ。だから私もその居心地が悪いからついつい現実逃避をしてね、あのポッドキャストをやる前なんかはもうひたすら本を読んでたりとか、ね、深夜アニメひたすら見たりとか、そういう風になんかその目の前の現実と向き合うっていうところを少し逃げてた部分っていうのは非常にありますね。で、まあ、今もこうポッドキャストっていうのをやってるじゃないですか。これも多分あの仕事だとか、今のプライベートとちょっと離れたところで別のことを やってみたいっていう願望の多分現れというかですね、でそれがまたすごく、でそれが逆に、ね、仕事なり生活なりに対してメリハリになって張り合いになってってすごくいい今、感じにはなっているんですよね。あともう一つ思うのは、多分そういうふうに いつも外様大名っていうかですね、なんとなくその異邦人的なところがあるじゃないですか。だからなんとなくその人間関係に過敏になってるんですよ。
ほうほうほう。
多分その嫌われたくないというか、うまく溶け込みたいというかですね。
ああ、はい、はいはい。
そういうのがあって、で、あんまりね、角の立つようなことを言わなかったりとかね。っていう風にすごく優柔不断に生きてるのかなと。
じゃあもう
波風立てない、できるだけ波風立てないように優柔不断に、うまく立ち回るって言ったら言葉悪いですけど、うまくこうやり過ごして、あまり喧嘩をしないような形にしてですね、生きてるですよ最近は。
じゃあもう今でも腹の中じゃもうめちゃめちゃすごいこと思ってるんですか？
いや全然そんなこと思ってないですよ。もうだから逆に言うとね、すごく自信満々で生きてる人っているじゃないですか。もう仕事に対しても、そのプライベートに対してももう自信満々で、自分のやってることはまず間違いないし、例えば仕事も俺についてこいじゃないですけれども、もう自信満々で仕事を進めてる人見るとすっごい羨ましくってね。全然自分にはそういうところが自信がないのか、なのか、だからすごくその辺が、
輝いて見えますか？
輝いて見えますよね。そういう自信満々な人を見ると。
別になんだろう、ガンダルフさん自体、私から見たね、ガンダルフさんはそんなめちゃめちゃ自信、それこそ満々でしょうがないみたいな感じには見えないけど、だからって言ってその逆にいやそういうの羨ましいって思うタイプでもないかなって見えてました。なんだろう、私は私の道を行くからみたいな感じっぽいかなと思ってた。
いやもちろんそういう面もあるんですよ。そういう面も実は多々あるんですけどね。ただあるんですが、ただ 自信満々な人を見ると、あーすごいな、その自信はどこから来るんだろうとかねそういう風に自信満々に生きてみたいなとかって思ったりもしたりしなかったりって感じですよね。
したりしなかった
りだからその辺がね、なんか微妙な心持ちで、うん、そういう風に例えばあれじゃないですか、ポッドキャストでもそうだし、それから今のオフ会なんかもそうですけど、みんなとつるんで遊びたいなっていう、和気あいあいとやっていきたいなっていう自分と、あと、
うん、
たまにはほっといて一人にしといてくれっていう自分もあったりしてね。
おお、そういう自分もあるんですね。
おお、ありますよありますよ、うん、
本当なんか全然なさそう、
うん、たまには一人で、いや だから例えばディスカスなんか一人で飲みに行ってたりしたですよ。隠れ家的に、うん、まあもちろんそれはね、じゃあ黙々と飲んでるんじゃなくてマスターと話お話をしたりとかしてたんだけれども、ただそれって全然普通の仕事だとか、
うん、
その他のプライベートとは違うところで隠れ家的に飲んで、最初は本当は飲んでたんですね。ただ途中からまあ、うん、ツイキャスやったりなんかしてみんなのつるみ始めたんで隠れ家っていう感じではなくなっちゃったんだけれどもね、たまにそういう風にちょっと隠れ家的にポツンと一人で、うん、全然知らない人の中で飲んでみたいなって思う時もあったりするんですよね。だからその辺がなんとなく矛盾してるというかね、
うん、
寂しがり屋のくせに一人になりたいみたいな。
あーでもそれ私もわかる、すごくわかる。ありますよねそういうので、
たまにはね、うんうん、常時一人だとでいる勇気は逆にないんだけどね、うん、ただずっとね、ずっとみんなとその一緒にいるというか、いろいろそういう関係をずっとやっているよりも、たまにポツンと一人になりたいっていう時もちょっとだけあるよみたいな感じはありますよね。
うん、
うん、なんかその辺ない混ぜになっていて、
うん、
でそこがやっぱりそのあれじゃないですか、ちゃんと根っこを持ってる人と違って根なし草的な人生なのかな、とフラフラしている人生なのかなと思ったり思わなかったりするんですけどね。
いやでも誰しも一人になりたい時はあるし、だからってなりすぎれば寂しいし、みんないるじゃないですか、うん、
やっぱそんなもんなんですかね、
うんうん、そんなもんだと思いますよ、
はい、でね、
うん、
これ実はあれなん笑い話なんだけれども、今週もやっぱり多分一人喋りになるんだろうなと思って、
うん、
まあ、猫好きさんがねたまたま都合がつかれたんで今日収録がたまたまできたんだけれども、多分今週もまだまだちょっとお忙しそうだったんで一人で収録 しようかなと思って、
うんうんうん、
実は火曜日ぐらいにねこっそり撮ってたんですよ、うん、このテーマで、
うんうん、
本編だけ、
そうそう、
本編の部分だけ、
そうもしかしたらそうかなとも思ったんだけど、うんうん、
IC レコーダーに向かって黙々と撮ったんですよ、うん、実はところがねこれ聞き返すととても流せないような暗い内容になって、話せばこれ今ね猫好きさんと話してるからこうやって笑い話で話せるんだけれども、これ IC レコーダーに向かってね、それもその時ってうっかりホームで飲んじゃったから、例によって缶ビールを、ホームってプラットフォームよ電車の、うん、まあ、最近よくちょっと仕事が遅くなってもう飲みに行く暇もなくってコンビニで缶ビール買って、うん、そのまま駅のホームで電車待ってる間にガーッとかって息飲みするみたいなことをやってたんですけどね、
うん、
で火曜日はさすがにその今日はちょっと一人収録だからたまにマイカースタジオで撮ってみようかなと思って、
うん、
本当は飲まないつもりでいたのに気がついたらいつものペースでホームで飲んじゃってたんで、うん、これダメだと思ってしょうがないのでまたマンションの1階のロビーの、まあ、応接セットみたいなのが置いてあるんですね、うん、談話室みたいに来客の人と話せるようなスペースが、
うん、
ちょっとソファーが置いてあるような感じのところがあるんですけれども、そこで夜中、うん、あれですよ、もう本当夜中0時前ぐらいに帰って、
うん、
まあ、ちょっと仕事遅くなったんで0時前ぐらいに帰ってきて、で、
うん、
IC レコーダーに向かって悶々と今みたいな話をしてたんですよ。
はい、ちなみに何の話したんですか。
いや、テーマは全く同じテーマ、この異邦人というか、
あ、異邦人の
そう、うん、エトランゼの話というテーマで一人喋りを収録してたんですよ、
うん、
実は IC レコーダーに向かって。いや、これね、流せない、
うん、
後で聞き返したらもうこれ絶対配信できないと思ってボツにしようと思って、また撮り直そうと思って、今日実は別のテーマで撮ろうと実は思ってたんですよ。
ああ、そうだったんだ、
うん、ただたまたま猫好きさんが今日都合がいいよってことだったんで、うん、ご都合いいよってことだったんで、
うんうんうん、
まあ、どうせだったら同じテーマでちょっと試しに撮ってみようかなと思って二人喋りにしたらどうなるんだろうと思って二人で喋ったらどうなる
んだろう。そしたらあれじゃないですか、なんかまた何かお手紙募集して、うん、それあの お手紙くれた人にそれそれプレゼントしたらどうですか。
いや、プレゼントすらできない内容ですよこれちょっとあまりにもね、なんか話してるとどんどんどんどん暗い話になってってねいや、最初アゲアゲのテンションで喋ろうと思って、
うん、
喋り始めたんですけど、テーマがこういう、うん、まあ、今日いろんなその話をしたじゃないですか、
うんうんうん、
でそういうような テーマなんでどんどん暗い方に話いっちゃって、
うんうんうん、
いやこりゃいくらなんでも暗すぎるなと思って , 笑い話にもならないレベルで暗い話になっちゃったんで、これはとてもあの配信できないと思ってボツにしました。
そうだったんだ、うん、いや聞きたいな、ね、それ
スペシャル音源にすらできないレベルの暗い話
できないレベルですか、
うん、まあ、ちょっと猫好きさんにこっそり聞いてまたプレゼントしてもいいんだけれども、ちょっとね一般にこう公開するレベル の、
うん、
あの話ではないないレベルにまで落ち込んじゃったのでボツにしました。
いや、うん、よかったです、タイミングよく、ね、
本当
によ
かったですよ、タイミングが。そうそう、よかったですよ、
はい、
でこれねやっぱりね、
うん、うん、週末になったから遅いかなと思ったんですけど、
うん、いや良かったですよ、
良かった良かった
多分で先週のまあ一人喋りの時のも聞いていただいたと思うんですけれども、やっぱり一人喋りって難しい、
うん、そうですか、結構なんか大人な感じで しっくりしたっていうか、うん、
いやそれってね、一歩間違えれば暗い方の雰囲単に雰囲気が暗いだけじゃんっていう風になるので、
そんな暗く聞こえなかったけどな、うん、ダメだった？
いや、ね、これはねやっぱりやってみて分かったんですけど結構難しかったですねその合いの手が入らないじゃないですか、
うんうん
う
ん、
こうなんか話をしてても猫好きさんいつも愛の手を入れていただいてたりとか、うん、話をいろいろ膨らませてもらってるんだけれども、それがないので、
うんうんうん、
さっきもちょっと話したんだけど、一度その暗い方に転落していくと止めどなく暗い方に話がいっちゃうので
そうですよね、いきなりスパンとやめるわけにもいかないしね。え
で、
いや
これはねよくわかりました、難しいというのが。
そうか、
うん、まあぜひ次回ちょっと来週ぐらいは猫好きさんの一人喋りをちょっとやっていただければどうかなと思います。
全然いいですよ全然いいですよ、はい、無理だな
というわけで、
はい、
まあ、やっぱり二人喋りの方が猫の尻尾にはいいのかなと、うん、つくづく思いました。はい
2人合わせて猫の尻尾ですからね。
そうそう、そういうことですよね。はい、
うん、
はい、ということで今日の本編は、
はい、
エトランゼの話、異邦人の話、居心地の悪い話とということで話をしてみました。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫の尻尾、
はい、それでは、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週もまたまたたくさんいただきツイッターの方からいただきましたので順番に紹介していっ ってみたいと思います。6月6日に、琥珀さんからいただきました。今日の一杯イオン限定札幌素材一品いただきますということ、素材の一品をいただきますですね、ということでインスタグラムに写真をいただきましたが、
限定製造、
素材一品、国産麦菓子を限定製造っていうことですよね。
札幌から出てる
ね。
ね、
美味しそうですね。これまだちょっとね、探してというか飲めてないんですね。ぜひ探して飲んでみたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
そして続けて今日の2本目、札幌エビスロイヤルセレクションいただきますということで、これ青エビスですね。インスタグラムロイヤルセレクションということは、う
ん、まあ本当だ、
青いエビス、
青エビス
で、これは
下
バックは、これはワンちゃんかな、うん、
ワンちゃんかな、うん、ワンちゃんです ね、
なんとなく
かわいい、はい、
かわいい背中が、背中なんだか見えてます
ね、背中がね見えてますね。コーギーなのかな、
そうですよね。はい、ね、
はい、ありがとうございま す、はい、います。
これの青エビスは私も飲んだことありますけど美味しかったですよ、
はい、何ちょっと味濃い感じですか。
まあそうですね、いや割とちょっとしっかりめの味がしましたね、うん、普通のあのノーマルエビスよりは少ししっかりした味がしましたよ。
おー、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。そして私が男山超辛ということで、辛口の、これ男山の北海道の男山ですよね、日本酒、
うんうんうん、
うん、それの超辛口というやつを、飲んでます。
ほうほう、どこ飲みですか。
はい、
あ、これは家では飲まないから、いやいや、
これは外ですね、うん、これはちょっと外で飲んだお酒ですね、
うんうん、
はい、ね、これはですね、
おしゃれなグラス、
うん、これは6日だと何曜日だっけな、6日って、金曜日でしたっけ、
うん、
ですね確か。で
確か、うん、
金曜日は実はあのポッドキャストを配信してる人たちが集まって溝の口で飲んだんですね。その時に、
うんうんうんうん、
居酒屋の北海道という居酒屋さんで北海道の男山という日本酒を飲みました。
金曜日、うん、そうですね、
金曜日、確かそうですね、はい、
美味しかった。
美味しかったですよ、辛口で、
うん、あ、いいですね、
はい、で6月7日、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で6月7日に琥珀さんが今日の一杯いちごビールピルスナーいただきますということで、いちごビールのピルスナーというのをインスタグラムでいただきました。これね美味しいですよ、いちごビール、私も飲んだことありますけどね。
へー、初めて見た、うん、
ピルスナータイプなので
、全国第1号地ビール、
はい、そうそうそう、全国第1号の地ビールということで、
うーん、
新潟の方、越後なんで、まあ新潟の方ですよね。
あ、1号地ビールじゃなく1号地ビールってことですね。
越後の、越後のまあビールと地ビールという、
はい、はいはいはいはい、
でこれは、まあ地ビールブームの先駆けとなったというか、一番最初に地ビールとして、まあ、全国で発売された、いわゆる大手じゃないちっちゃな、
うん、
ね、
ところが
ビール工房で出されたので、うん、これピルスナータイプなので、うん、あのすごく軽い飲み口で、
うん、
飲みやすいお酒ですね。
飲んでみたい、
うん、あの、ね、スキーなんかでよく新潟の方行くじゃないですか、
はいはい、
あの関東地方からだと、
うん、
あのあそこはどこだっけ、
群馬とか新潟とか、
群馬とか新潟とかあっちの方行くじゃないですか。で それの時に私ちょっとたまたまスキーで新潟の方、あれ、なんだっけな、あの、
うん、東北、
新幹線で、新幹線で行く、上越新幹線で行くとそのまま駅から降りるとこあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんだっけな、どう忘れしちゃった、あのあそこに行った時に、飲みましたね、
うん、駅からすぐ降りたところ、
うん、新幹線の駅からすぐ降りたところはもうスキー場になってるっていう、あ、なんだっけな、忘れしちゃった。
え、そんなところがあるんですか。
ありますよ、ありますよ。
へ
え。新潟上越新幹線でもう本当にだから東京から1時間半ぐらいでスキー場着いちゃうみたいな。
へ
え、ありますよ。
山があるの。
うん、もう目の前いきなりゲレンデですもん。
そうなんだ。
うん、
あそこの駅でどうなったことですか。
そういや、そこの、あのスキー場の中の、まあ、売店というかですね、
うんうんうん、
まあ、そういうところで地ビールとして売ってたということですよね。
おお、あさり目で美味しいと。
あさり目で美味しかったですね、本当に。うん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、寺友さんが今日の一杯最終戦散々飲んだ後はいまいちでした、フルーティーな良い味ですが今の状態ではごめんなさいですということで、寺友さんが飲んだ後に最後ホワイトベルグ、
あ、ホワイトベルグ、
これちょっとオレンジピールとかコリアンダーが入ってるんでビールとにちょっと味がね、
フルーティーな感じな、
スパイシーでフルーティーな味がするんで、うん、私、まあ、これも飲んだことあるんですけれども、
うーん、ね、これ美味しいって言ってましたよね、うん、
そうですね、ただ、うん、ちょっと癖があるっちゃ癖がある感じですね、
うんうんうん、癖があるから好きなんでしょ、ガンさんは。
そうですこれ多分、
はい、ありがとうございます。
これ多分ね、寺友さん、ポッドキャストックの懇親会の後にホテルに戻られてからの最終戦ということで飲まれたということだと思うんですけどね。
うん、そういうことですね、うん、
はい、
うん、はい、
ありがとうございます。そして6月9日にガニさんが数ヶ月ぶりの一杯ということでインスタグラムにいただいたのは、あ、ドッポという、
うん、
これも地ビールですね。ザ・パイオニア・オブ・ジャパニーズ・マイクロブリュワリーということで、やっぱり、
は
あ
は
あ、うん、最初の頃の地ビールということですかね。
うん、地ビールのパイ、孤独の遠くに歩くでドッポ、
独立ドッポ、独立ドッポっていうじゃないですか。
知らない、
独立ドッポっていう四文字熟語を知りません。
あー、ちょっと知らないですね。
一人でもう黙々と歩いていくという、
へえ、なんかかっこいい、
うん、荒野を切り開いて独立独歩ってあれですよ、
あ、
うん、切り開いていくみたいな。
へえ、初めて聞いた、ね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
美味しそうですね、なんかね、これね、ちょっと探して飲んでみたいですね、うん、これも地ビールですね。コクがありそうな色ですね、
うん、ありそうな、はい、うん、はい
はい、そして、私が今夜のホームビールは麦とホップザ・ゴールドということで、金ピカの麦とホップという札幌の缶ビールを飲んできました。金ピカでしたよ、
うん、金ピカですね、本当に
金ピカですよ、ピカピカでしたよ、ザ・ゴールドというだけだって。まあ味は麦とホップですから、うん、あんまり変わらなかったですけどね、はい、
うんうんうん、なんか札幌から出てんの皆さん最近ハマってますね。
ですよね。いや、うん、なんとなくやっぱり私も個人的にやっぱ札幌が好きですね、一番。
また私が札幌にいるから、うん、みんな札幌飲んでくれてんのかな。
うん、うんうん、まあそういうことじゃないですか。
札幌に貢献してくれてるのかな。あ、まあまあそういうことにしておきましょう。
はい。
はい、ありがとうございます。
そして6月10日に沢田健二さんが本日10日発売のキリンビターズ3種っていうことはいきなりキリンになっちゃいましたが。糖類ゼロだし味はやや苦でいいでいいねと、まずはレモンライムからということで、これ3種類のキリンビターズという、
うん、
これは
ツイッターからかな、
ツイッターからですけど、糖質ゼロスピリッツですね。これはなるほど、いわゆるスパイ、グレープフルーツチューハイとスパイシージンジャーチューハイとほろ苦レモンライムチューハイと、
うん、グレープフルーツチューハイかな、うん、
そうですね、
あ、チューハイ、
チューハイですよね、
うん、
はい、
チューハイですね、
チューハイですね、はいはい、美味しそうですね。糖質ゼロということで、まあヘルシーな
感じですね、
はい、プリン体ゼロ糖質ゼロっていうやつですよね、いわゆる、
はいはいはい、
はい、今流行りの、
はい、ありがとうございます。
そうですね、うん、まずはレモンライムから飲まれたということですよね。でそれに対して一之輔菊さんが我慢我慢、残業が終わるまで我慢ということでコメントされてます。はい、
はい、お疲れ様です。はい、
そ
うです。
そしてゲッツーさんが今日の一杯ということで自分は森伊蔵を飲んでましたということで海鮮炭火焼き浜松ですかね。浜海浜松ですかね。
駒泉、
そうこれは駒泉って書いてありますよね。
うん、
うん、で駒泉っていうのを飲まれていた人とゲッツーさん自体は森伊蔵という日本酒を飲まれたんですかね。
ああっていうことですかね。
じゃないですかね。自分は森伊蔵を飲んでましたということで、向かいは他の人が多分この、うん、
駒泉は飲んでるってことですね。
飲んでたと。
ほうほうほう。
純米無濾過生酒と、ね、生原酒と美味しそうですよね。うん、
ね
え、
美味しそう。
フィルターでろ過してない純米の無濾過の生原酒ということで美味しそうですよね。あ、う
ん、前美味しいと思った無濾過。
そうそう、無濾過っていうやつですよね。
うんうんうん。
はい。
はい。
ありがとうございます。そしてエビとシイタケどちらも立派でしたということで、おつまみは海鮮炭火焼き。あ、目の前で焼くんですねこれね。
七輪で。美味しそう。
めっちゃ美味しそうですねこれ。またシイタケっていうかどんこというか肉厚の、
どんこ、
どんこ、あのこういう肉厚のシイタケどんこって言いません？
あれれれれ
あれれれれあれ、
初耳だぞ、これ私が無知なのか。
いやいや、どんこって言いますよ。
そっちの言葉なのか。
そんなことないよ、そんなことないよ。どんこ、
どんこ、どさんこはしてますけど。
いや、それはどさんこは北海道でしょ。
どんこ、
うん、
あらあらら、初めて。
干し椎茸どんこって、あ、これ出雲のあれか、出雲弁かな。出雲の乾物って書いてあるな。あれどんこって言いますけどね。
どんこって調べたらなんかナムズみたいのが出てきましたよ。
ですよね。一発目は鈴木木どんこかに、ね、ハゼの石とか出てくるんだけど、いやそうじゃなくて出雲
乾物店が出てきたな、
うん、出てきましたよね、やっぱり。そうか、干し椎茸。じゃあすいません、どんこは出雲弁でした。
はい、どんこですね。
はい、どんこです。
どんことエビですね。はい、はい、
こういう肉厚のね、そう、はい、ありがとうございます、うん、こういう肉厚の椎茸をどんこって言うんですよ。
へえ、あ、じゃあ薄い椎茸も言わないんですか。
まあ普通の椎茸。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、こういう肉の、肉の厚い、ちょっと傘の閉じたっていうかですね、
うん、
少し、
うん、
厚みのある、厚みのあるのを、あの、
うん、
どんこって言うんですね。もう開いたような薄っぺらいやつは単なる椎茸って言いますけどね。
ふん、それで出雲の方は椎茸が有名なんですか。
いや、そういうわけじゃないんですけど、まあ別にそういうわけじゃないんですけどね。
あ、そうなんだ。
はいはい、
え、なんか椎茸が有名で、だからいっぱい食べ方があってその種類も分かれてるのかと思った。
いやいやいやいや、
そうではないってことですね。
そうではないです、はい、そうではない
です。はい、ありがとうございます。
ということで、今週のいっぱいコーナーたくさんいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。